そういった感じでね、須田さん、
はい。
じゃあそろそろあれに行きましょうかね。もう大反響ですよ。
はい。
もう各地から反響の渦が巻き起こっている、
うん、
あのコーナーに行きましょうかね。
なんでしたっけ？
メンヘラデイキャッチに次ぐ人気コーナー。は
い、うん。何ですか？
行きますか？行っていいですか？
はい。
変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることをみんなで一緒に考えましょう。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を解決していくスカイプ人生相談のお時間がやってまいりました。
こんにちは。
私が会長の吉田です。
はい、菅津でございます。
スカイプ人生相談のコーナーですよ、はい、
これ人気あったんですか？
もう人気があったどころの話じゃないですよ。
はい、僕前回
こんな画期的な、うん、革新的なラジオコーナーがあったのかっていう。まさか、
うん、僕自分
盲点だと。
前回自分で聞いて結構恥ずかしかったですもんね。
あ、そうですか。
うん
うん、なんか、なんでおばさんキャラなんですかみたいなお便りもあったんですけども、菅田さん、なんでおばさんキャラ、あれ、何の意味があるんですかみたいな。
ね、なんか、ラジオにちょっと寄せたんですよね。
本誰を寄せ、マドマーゼル。
マドマーゼル愛先生。
先生に寄せてるんですよ、ね。
はい、
はい、
うん。じゃあ、今日も、でも応募があったんですね。
応募があります。応募というか、勧誘ですね。応募というか、僕が勧誘して、営業して、勧誘して、じゃあ、まあ、出てもいいですけど、みたいな感じの相談者が、また、今回の2人。
まるま、ありがたいですね。
いらしてるので、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございますね、本当に。まあ、スカイプの音声通話で直接僕たちが相談に乗るという、
はい、
Web 2.0 時代の到来を予感させる全く新しいラジオコンテンツ、それがスカイプ人生相談ですよね。
はい、
うん、で早速電話つないでも、あ、スカイプをつないでもよろしいでしょうか、ね。
大丈夫です。はい、
これまたね、新しい携帯になって初めてのスカイプ。
あ、そうですよね。
この音量はこういうのかな。
もしもし。
あ、もしもし、スカイプ人生相談です。
もしもし。あ、今日はお願いし、よろしくお願いします。
まずお名前よろしいですか。
はい、うんこです。
うんこ。
いや、ぶです。ぶんこです。
ぶんこさん。
はい。
はい、今日はどういった悩みですか？
あのですね、ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、なかなか結婚できないというか、いろいろ紹介していただいたり、合コンに行ったり、神頼みをしたりはして頑張ってはいたんですけども、なかなか結婚できなくて、ちょっと、
最後なんておっしゃったんですか？
と思いました。
ん？最後なん
で？あ、今ちょっと聞こえなかった。
はい。合コンをしたり、
神頼みをしたり。
あ、神頼み。
はい。
もしてるのに、まあ、結婚ができない。ご年齢は控えた方がよろしいですよね。
そうですね。でも、若くはないという、
はい、
ところだけは、すみません。
そうですね。ごめんなさい。そこの、まあ、大雑把な年代ぐらいはちょっと把握しておきたかったもので、そのお悩みのあれが変わってくるんで、まあ、若くはない年齢ということで、まあ、あとは察してくれということですよね。
察していただけるとありがたい
です、はい。広瀬すずよりは年上ってことですよね。広瀬アリスよりも年上ですかね、じゃあ。
そうですね。
あ、そこを悩むぐらいの年齢なんですか？
かなりもう、多分もう諦めるぐらいの年齢かとは思います。
わかりました。
はい。
はい、ちなみにですね、まあもちろんご結婚なされてない方というのは、文子さんのね、ご年代でも、
はい、
まあ、現代、最近では割と多いと思うんですけれども、ただそれは、文子さんが選択してそうしているというわけではなく、
はい、
いろいろと努力しているのに、そう、うまくいかないということですよね。 どのような努力をなされているんですかね。
そうですね、まあ、紹介していただけるのであれば、もうどこまででも会社を休んででも行ったりしたり、うん、
なかなかですね。
あとはあのもしオファーっていうのも変ですけども、こちらあの向こうからあのちょっと食事にでもという場合であれば、
うん、
もうあのそちらの方があの確率は高いので、
もちろんそうですね。
はい、できるだけもうほぼ断らずに行くようにはしていたりは、
うんうん、
いやでも断る時もありましたけども、はい、
うんうんうん、よっぽどねそんなのが来たらっていうのもありますからね。
そうですね、う
ん、まあまあ、で神頼みというのもちょっと気になるんですけど、何をなさったんですか。
まああの、まあ、普通に皆さん最初のうちはまだ初期の方は普通にあの東京大神宮、
ああ有名ですね、はい、
有名なとか今戸神社など軽いところを、
はい、軽い
回って
ます。メジャーなところをですね。
はい、メジャーなところをで、あの、で、あまりにもだんだん、あの、できないというか、ダメだったので、ちょっとあの、悩んでいましたところ、私の、あの、小さい頃から、と、あの、絵を教えていただいている先生が、あ、
ムクさん、絵を描く人でいらっしゃるんですね。
そうですね、あの、デザインの仕事をしています。はい、
その、はい、まあ、教えてくれた師匠みたいな人が、
はい、が、師匠の家の近くのお寺で、1月に絵馬を書いて売ってると。
はい、新年
に。師匠、はい。で、師匠は、陶芸家でもあり、
はい、
陶芸教室をもやってるんですけども、そちらに通ってる女性の方々が、もう独身が結構多かったんですけども、
はい、
その絵馬を買ったところ、みんな結婚したと。
あ、ご利益のある絵馬ということなんですね。
はい。
それ1月ということは新年に出す、その年のなんか元旦のような絵馬で、なんか特徴がある絵馬なんですか？
馬頭観音祭りというものらしく、
ほうほう、
あの、1月のちょうど期の中頃にあるらしくて、
うん、
で、あの、日にちを聞いて、あの、まあ、その絵馬には、馬頭観音なので、あの、馬の絵とかが、とかだったとは思うんですけど、
はい、
今まだ飾ってあるんですけども、それを、あの、タクシーを飛ばしまして、駅からちょっと離れてるもので、タクシーを飛ばして、
はい、
一番高い絵馬を購入させていただいて、
おいくらぐらいですか？
5000円か8000円ぐらいはしたんですか。
8000円。もう、
でもあの、
熊手クラスですね、そうなると。
そうですね。でもあの、結婚できたことには変えられないと、安いものかと思い、あの、購入して、飾っておりまして、1年2年ぐらい経ちましたけど、結婚しなく、その師匠である絵の先生に、その後お会いしたところ、結婚できない旨を話したところ、うん、呪いか。
そんなはずはないと。あの絵馬を買った人はみんな結婚できてるのに、何か強力な反作用が、
はい。
お前には作用してるんじゃないのかということを。
はい。
はい。ああ、心当たりはあるんですか、その呪い的なものには。
あげれば、母、だいぶちょっと前なんですけども、実家に帰ったところ、ちょうどひな祭りの時期で、実家に帰ったところ、うん、
はいはい、
小さい時から見なかったひな人形が出されていて、で、それの、よくひな人形の両端に、よくあられとかを乗せる、お盆のような、足の長いお盆のようなところに。
なんかひし形をしてるようなものですよね。
あ、なんか丸い
やつ。はい。
丸いやつですね。あられが多分送った と思うんですけど、そこの上に宝くじが両方置いてありまして、
はい。
で、多分母は、何かの、まじないと勘違いしてるのかわからないんです
けど、まあ、お稲荷さんにね、そういうのを一回奉納して、やるとかはありますよね。
はい
はい、まあ僕の近所の海中稲荷神社とかそういう、風習はありますけれども、
はいはい、
それと勘違いしてるんじゃないかっていうことですかね。
そうですね。見た瞬間違う、それではないとは思ったんですけども、はい、母は言い出したら聞かないので、
うん、
そのまま黙ってたんですけども、次のゴールデンウィークになっても出しっぱなしになったり。
宝くじもそのままで。
宝くじもどうやら当たらなかったらしく、もう宝くじは撤去されて
る。まあ、ただひな人形をね、ずっと出しておくっていうのは、家の娘が行き遅れになるっていう、よく言われますもんね。
そうですね。でも、その時期では、もう、その時点で、姉と妹もはやもう結婚しており、はい、で、それ以来、ひな人形は出してないので。
逆に言うと、なんでひな人形出したんですか、そのタイミングで。
ちょっとわからないって。
はい、
ですけど、なんか、どこかからか聞いてきたのかもしれない
ですけど。どこかから聞いてきた、あ、宝くじが当たるってことですか？
かもなん
ですけど。宝くじ当たるために出したんだけど、効果ないわって言って、まあ、5月ぐらいまでほっぽっといてめんどくさいから、その後しまったのが、呪いとして、たたりとして、今、文子さんが、結婚できないことになって。
それ、以外は、その呪いという呪いは、ないとは、思う。
なるほどね。まあ、それはでも、どんな風な、うまくいかなかったと言っても、例えばまあ、私なんかがちょっと、勘ぐってしまうのが、ちょっと高望みすぎで、ね、僕たちから見れば全然その人と結婚すればいいじゃないかという男性も降ってきたっていうことなんじゃないのかなというふうにも考えられるんですけど、そうではないんですか？
多分そうではなく、
はい、
そのまあ、オファーをしてくださった方に、
オファー、はい、
オファー、まあ、食事を行きませんかとか言われてきた方を、
はい、
に行くと、なんでしょう、私がおごる感じに終わったり。
文子さんのがおごるんですか？え、感じで終わったりって、あ、え、おごっといてって帰っちゃうってこと？
いや、なんですかね。いや、別に、会ってくださるは、ではしぬするんですけども、まあ、すごい食べたり飲んだりする方で、
ああ
例えば、すごい、私の3倍食べて、で、まあ、1万2000円としたら、はい、1万2000円もすごい高いんですけども、一食が。で、それを、じゃあ半分の6000円でいいよって言われるのが常に続くという。う
ん、まあ、実質的にはこっちは1000円ぐらい、2000円ぐらいの話じゃねえのかっていう。
そうです。それと、あともうちょっと安いところで。
まあ、そうですね。
割り勘であれば。
向こうとしては割とお得なクーポンを使ったみたいな感覚かもしれないですよね。
多分そうだと思う。で、ちょっとまあ、行ったことがあるんですよ。ちょっともう少し安いところにならないかと。
はい。
私の方からも。でも、帰ってきた言葉が、せっかく出かけたんなら美味しいところで食べたいじゃないか、という返しのみが来て、
うん、
なんか、本質、あれ？そこじゃん。とは思うんですけども、
まあ、金出してくれよ的なね、意見として言ったのにちょっと伝わってないってことですよね。
そうですね。安いところであれば全然割り勘ではいいんですけど、
うん、
1食1万2千円とかだとあまりそんなに、その時はもうまだ若い新人の頃だったので、1食だいたい1000円以下で食べてたので、
うん、
ちょっと辛いなというのはあったので、
うん、
全然割り勘は、とかはそんなに、割り勘で全然いいんですけど。
まあ、その方とじゃあ、そういう食の雰囲気で別れたっていうことなんですかね。
まあ、そうですね。でも、み な出す、みんなどうなのかな。それとかとか、
はい、
あとは、朝6時に集合して、夜中の12時まで食事以外は歩くとか。
どういうことですか？
なんか防衛大学の学生さんだったんですよ。
ああ、自衛隊士官候補みたいな。
そうですね。で、なんか私も良くなくて、
はい、
最初に会った時に、夜ちょっと会っただけだったので、
はい、
もっと長く会いたいわって、つい言ったんです。でも多分それは。
真に受けて。
真に受けて、朝の6時に横浜に集合し、
はいはい、
よく横浜で、何ですかね、カウントダウンで花火が、
あ、それって12月31日の話なんですか？
そうですね。12月31日で。
ガラスの仮面とかで、ボーって汽笛が鳴って、
そうですね。
あれですよね。前が死にかけた時ですよね、あれ。
そう、多分そうだと思います。
はい。
で、それを見ようと言われた、見よう。じゃあ朝6時に集合で。
じゃあって、つながりませんよね、それ。接続詞として。
ちょっとおかしいなとは不安には思ったんですけど。
あ、その時反論しなかったんですか？
でももしかしたらなんかどっか。
あ、リゾートホテル的なね。あ、ね。
はい、
とか。ゆったりしつつ。
だと思ったので、朝すごいもう始発で行って、まあ、行ったらもう朝からその夜12時のそのカウントダウンまでずっと歩いてるんだ
よ。どこを歩くんですか？
もうどこ歩いたかわからないぐらい。
横浜市街を。
そうですね。山手なの、はい、山も登ったも覚えもあるので、
はい。港の見える丘公園の方とか。
もうそれも全部歩きで、で途中もダメで、どっかちょっとお座敷みたいな喫茶店に入ってもう歩けません。はい、って言ったら、私の足を揉みながら、頑張れって言われて。
ちょっと合宿みたいなね、感じになってるわけですよね。
そうなんですよ。それでもう、その花火とともに、もう私帰らせてもらいますって言って帰ってきたんですけど。
はぁ、あ。ちょっとオンダリクっぽいっちゃオンダリクっぽいですけど。
そうですか。
まあ、いや、スティーブン・キングの死のロングウォークっていう小説がね、そういう、歩けなくなった子から殺されていくっていう。
あ、怖い、まあ。それとか、
はい、
あとは、まあ、山の中に呼び出されそうにな
る。え？どういうことですか？
いや、
はい、
その方は、なんていうんですか、ネットゲームで、以前からのお知り合いで。
ああ、はい。まあ、知り合いではないってことですね、つまり。
そうですね。でも、たまその後に、1、2回ほど皆さんで、飲み会をしてるので、会ってるはいるんですよ、
はい。
で、その方から、うちの近くの方まで、仕事をよく来てると。
うんうん。
来てるので、ランチでもどうですかと。
深谷の方でしたっけ？
あ、そうですね、はい。
はい、
ランチでもどうですかって聞かれて、もう全く特に悪い印象もない方なので、
はい、
特に断る理由がなく、はい、あ、いいですよって、もしかしたらそこから、ね、お付き合いとかもあるかもしれませんし、そのままあっさりと受けた数日後に、
はい、
やっぱりちょっと行きたいんだよねって言われて、山の中の、
はい、
うどん屋なんかよくわからないんですけど、なんかキャンプ場が近いような。
峠のうどん屋みたいな。
そうですね。
それ、ですから、もう深谷とかじゃないですよね。
そうですね、深谷でもないですし、
はい、
なんか秩父
だ。秩父とかそっちの方ですよね、だから。
そうですね。
小丸峠とかあっちの方ですよね。
そうですね、多分そっちの方だとは思うんですけども、はい、で、私も特には深く読んではいなかったので、
はい、
あ、いいですよって、 応じたんですけど、その後家族からすごいそんなの危ないからよせと、
もう山の中にいきなり呼び出されるっていうのは殺されるぞってことですよね。
それを言われまして、
だって秩父のキャンプ場の近くで、それ宮崎努が遺体遺棄したところですよ、南波エリカちゃんの。
そう、
多分その近くなんじゃないですか。
そうですね、うん、そんなキャンプ場もそんなには数はないとは思うんですけど、はい、そういうこともございまして。
それじゃあ、行ったんですか。
いや、結局はあのお断りさせていただいたんですけど。もう
殺されるぞって家族に言われて。
はい、本当殺されるかどうかわからないんですけど、はい、やはりちょっとあの自力で帰れるところでないと。
まあね、よくありますもんね、六甲山とかドライブ行ったら降ろされて、やらせないと乗せないとかっていう話はよく聞きますよね。
なので、まああまり体はなかったかはどうかわからないんですけども、
まあでも空気読めないのは確かですもんね。それは初めて女性と会うのにそんなところを指定してくるって、
そうです
ね、リスキーすぎますもんね。ちょっと
私がちょっとリスキーですよね。
うちらの人生なかなかリスキー。山で殺されてみられる確率 9.6%。 第一生命。
そうですね。
そうですね、じゃないんだ。U29 第一生命
ですね。
はい。あ、すいません、なんか、はい。
はい。
そこら辺、まあ、確かに、ダメンズウォーカー的ないろんな嫌な目に遭ってるってことですもんね。
そうですね。まあ、私も悪い面はあるとは思うんですけども
。自覚してる悪い面ってのはどういうことなんですかね。自分のここが悪いのかもしれないなと自覚してる面っていうのは、
まあでもあるとは思うんです。まあオカルト好きとか。
あ、オカルト好き
かもしれない、ね。
かもしれない。オカルト好きなんですか。かもしれない。違うかもしれないですか。
いや、オカルト好きは結構大きいとは思うん
ですけど。オカルト好きなのは確かで、それが悪く作用してるかもしれないってことですかね。
そうです。それもあるとは思いますね。
なんかあれですもんね。わけのわかんない DVD とかよく、コンビニ本とかよく見たりされるという話はよく聞くんですけれども、もう僕でも全然チェックしてないような。
はい。
はい。
心霊ブックが大好きで、よく夏場に、
はい、
コンビニでよく出る、
はい。
雑誌で、心霊 DVD がついてて、はい、
心霊地図2014とかそういうやつですよね。
そうですね。それを、もう夏場は常にもう毎日のようにコンビニで行って、
うん、あれいい年した大人が毎日のように毎年買うもんじゃないんですよ、はい、しかも毎日その夏のシーズンチェックするとか、あれヤンキーとかがなんかたまにフラッと寄って、あ、なんかあるじゃんみたいな、買って俺のここら辺心霊スポットあるじゃん、肝試し行こうぜっていう風に使ってもらうためにみんな作ってるもので、あのいい年した女性が毎年夏になると毎日のようにコンビニ通って、新しいものは、新しいものはって。それはこちら側としてもね、あんまり想定してないんですよね。僕もすいません。一応作り手側のね、末席を怪我してるものとして言わせてもらうと。
もう、その通りでございます。もう、コンビニには、もう、チェックして、はい、酔っ払いのおじさんと喧嘩になったり。
喧嘩になんでなるんですか？
なんかその、コンビニで買って並んでたら、おじさんがなんかイチャモンつけてきたので返して、レジのおじさんにやめときなって止められるとか。
全く状況はつかめないんですけど。
すいません。
はい、
あ、そういうのとか。でも最近はAmazonでチェックしてるので週に1回。
いや、わかりました。それは別に本質的なことではないんですけど。
そうですか。
はい、いや、ちょっとごめんなさいね。ちょっと、きついこと言うかもしれないですけども、そういう趣味は、まあ、決してモテる ことにつながるかどうかというと、まあ、つながらないどころか、ちょっと、まあ、モテないですよね。
その通りですよね。
それがちょっとね、何かあなたの悩みに、関係しているかもしれないですね。今回はですね、スタジオに変態映像作家のスガッツさんをお招きしているので、はい、スガッツ先生にもうちょっとご意見をお伺いしたいんですけども。
はい。お願いします。こんにちは。
こんにちは、スガッツ先生。
はい、あのね、私もですね、コンビニの怖い本大好きなのね。
はい。
昔ね、
はい、
実際富士の樹海で、肉をこう置いて定点観測のカメラで、肉をずっと撮り続けていたら、そこに霊がその肉を食べに来たっていう DVD がついてる、しかもそれ 3D なんですよ。
あ、私も持ってます。
あ、
はい。
あれが僕、
いいですよね、なかなか。
そうなんです。あれが僕大好きでね。だからこうお話を伺いながら、
うん、ここで話が合うっていうこと自体がちょっとやばいかなという気がする。それ住倉カオスさんのやつですよね。
多分それ
なん
です
かね。はい。
ミリオン出版の。
シリーズの最後になってしまったんですけど、
うん。そうなんですよ。
はい。その他に貯水槽の女が墓から顔出すやつとか、はい、あれと一緒のやつですよね。
はい、はい、あれも素敵でした。
ここで盛り上がっちゃいけないとは思うんですけどね。
すいません。
まあまあいいですよ。僕たちとはいいんで。
まあね、だから僕もねお話を聞きながら素敵なねご趣味をお持ちだななんて思っていたんですけれども、
はい、
うん、呪われてるんじゃないですかね。
あ、やっぱり、
うん、
それはひな人形の呪いですか。
ひな人形の呪いです、うん、やっぱ人形大事にされてます。
いや、もう私あれからは見たことがなく、どこにあるのすかさえ、
うん、
多分母に聞けばわかるかもですが。
なるほど。
はい。
うん、そう、あとまあ宝くじを置く場所じゃないよね。
そうですね。はい。それは私もちょっとそうは思ったんですけども。うん、はい、
そうですね。まああと本当にね、こういろんな出会いを求めてこう結構行っちゃうじゃないですか。
はい。
どうなんですかね、こう若干こう引いてみたりとか。
あ、引く。
うん。
はい。
そういうことも必要かなって今。
それ駆け引きとしてですか。うん、でも実際山の中に誘われた時は引いてるわけじゃないですか。
それはやむを得ず引いてますよね。
うん。
うん、
多分忠告がなかったら言ってたかもしれない。
そうですよね。だから、うん、多分そういうところかななんて思いつつ、はい、はい、私の父が自衛官で防衛大学なんですよ。卒なんですよ。
すごいですね。
でね、それを、ちょっと見てます。その親を見てますと、
はい、
やっぱ歩かせますよね。
歩くんですよ。僕もリスナーで仲のいい S 君、
はい、
元自衛隊の人で、
はい、
何の意味もなく、はい、うん、山手線一周とかしてますから、ツイッターとかで。
行き先がなく、はい。
そうなんですよ。ただ歩くことだけを目的とした歩くをするんですよ。
うん、そうですよね。だから、なんか行軍とかをするみたいなんですよ。
まあ兵隊って歩くことが仕事だって、
そうです、
ね。広告の守護者にも書いてありましたから。
うん、だから、まあその人とは、確かにそれが辛かったら縁がなかったかもしれないですよね。
はい、そうです、
ね。多分、これ、ね、面白いこと言った方がいいのかもしれないけど、ちょっと真面目なことも言うと、結構、一般的につまんないことでも、二人で楽しければ面白いじゃないですか。
その通りです。
うん。
はい。
だから、いい話になってきちゃった、これ。
いや、すがすがって先生だと。
うん、でも、そう思うんですよ。例えば、何ですかね、なんかこう、なんか、クソみたいな定食屋に二人、あえて行ってみるみたいのが、なんか、二人が楽しければ、それはそれでいいじゃないですか。
その通りです。
それが多分オカルトなんじゃないですか。それをこう、一緒にこの共有できるの。だから、オカルト好きな人を見つけるといいかもしれないですよね。
なるほど。
うん。
少なさそうですが。
うちは、だって、いや、ちょっと待って、うちら、トウモロコシの会っていうものは、でもそういうの集まりじゃないですか。あ、まあ、つまり、少なくは、なんか、モノマネしてますさっきから。
いや、あの、真面目に聞いております。
なんか、森進一と、あの、マラソン選手の女の人を足して2で割ったような喋り方。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、今度モノマネしてみます。
そう、だから、トウモロコシの会という会はそうですよね。
はい。
うん。
実際、大晦日にも来てもらったんですよ。
あ、そうなんですか。
行かせていただきました。
コミケの打ち上げにも、
はい。
で、出会いを作ってあげようかなと思って。
うん。うん、
ただ、この文子さんは、僕その場で iPhone をなくしたじゃないですか。
う
ん、
はい、はい。
容疑者の一人ですからね。
でも、私、あの、その電卓で計算なさった時にはもういなかったと思うんです。
そうなんですよ。
お
はい、
だから、まあ、綾辻幸人、
幸人的には、
綾辻人とか二階堂、
はい。二階堂レイト。
と的に言うと、うん、アリバイはあるんですよ。一応、まあ、複雑なトリックですけど、はい、文子さんが途中で帰った後に僕 iPhone 使ってるんですよ。
はいはいはい。
っていうことは、うん、どうやって文子さんが僕の iPhone 盗んだのか、未だに解明できてない謎なんですけど。まあ、それよりも、アイソさんとかの方が可能性が高いかなっていうことですよね、つまり。
うん。じゃあ、そういう会合とかに、こう、いろいろ出てみるというか。
でも、出てみてるんですよね。
あ、そうですね。できるだけ出るようには、今回も、あの、もし、いや、良い出会いでもあるかと思って。
このスカイプ人生相談も。もってことですか。
はい、あ、これこちらもそうです。何か、あの、ここでアピールすることによって。は
い、だからね、すごい努力してるんですよ。努力してるんですけども、ちょっとベクトルがずれてる気はするんですよ。あの、
そうです。はい。
文子さん、僕が、まあ、ちょっときついこと言うようですけれども、
はい。
4文字で表していいですか？
はい。
文子さんのことを。
はい。
残念美人。あのね、すごい美人なんですよ。
あ、そうなんですか。
もう昔からあの知り合いなんですけれども、うん、はい、すごい美人なんですけども、うん、なんか残念。
すみません。
いやいや、それは全然いいんですけども、はい、すみませんね、はい。あの、ちょっと、褒め言葉ですよ。褒め言葉として言ってるんですけども、もっとね、すごいキリッとした美人なんですよ。
うん、
あの、可愛い系じゃない、綺麗系のね、
はいはい、
モデルみたいな感じの人なんですよ。
うんうんうん、
でもっとピッとしたいい女感を出して、うん、まあ、バービーボーイズみたいな感じのオーラを出して背筋伸ばしてピッとやれば、うん、絶対まあもうモテモテなんですよ、
うんうんうん、
なんですけど、うん、まあ、なんかちょっと伝わりますよね、この
なんとなく
分かります、
その、
うん、いや、菅田さんに聞いてるんですけど、菅田さんもなんかこの感じわかります、うん、この、
今の、
あの、アイソさんが、うん、なんか手芸やってる人ってああいう感じですよねって
。あの、今の感じをちょっと、はい、あの、会長の話だけでお伺いすると、
はい、
ギャップなえなんじゃないですか。
ギャップ燃えならぬ。
うん。だから、うん、こんなに美人なのに、え、なんか、霊とか言ってるみたいな。
そうですね。
ことじゃないですか。いや、僕が言ってるギャップ萌えっていうのは、なんか、逆じゃないですか。この、それに対して、ちょっとこう、なえさせてしまう要素。
普通はね、別なんですよ。こんな美人が、こんなオカルトの話してるっつったら、うん、オカルト豚どもは、ブヒブヒっつって、
うん、
なんか、あの、すげえって、モテるはずなんですよ。
うん、
だって、アイドル業界とかで怪談とかやる人って、つまりそういうことじゃないですか。
ああ、そうか。うん、
文子さんよりよっぽどブサイクどもが、階段とか、誰とは言いませんよ、別に。
はい、
僕も仕事で散々一緒になったりしてる、
うんうんうん。一緒になってる人ですね、はい。
一緒になったりする場合もあるんで、
うんうんうん、
一緒にしてる人は全員美人です。
はいはい、
文子さんと同じぐらい美人なんですけど、うんうん、そうじゃないのもね、なんかネットとかで見てるといるじゃないですか。うんうん、
はい、はい、いますよね。
だけど、うん、文子さんみたいな人が、普通はそうなるはずなんですよ。
うんう
ん、だけど、逆に作用してるってことですよね。
うん、
だからね、クラゲ姫の逆ですよね、本当に。
なるほど、うん。
クラゲ姫みたいな感じの逆パターンだと思ってもらえれば。
うん。
すいません、さっき黙ってますけど、大丈夫ですか？
いえ
好き勝手、あの、ナメクジみたいなクソ男子どもが実際おしゃれですしね、でも。
うん。
すごいおしゃれなんですよ。
うん、
おしゃれで、美人で、
うん、
なんでなんだろうと思ったら、でもそれはオカルトしかないんですよ。うん、
なるほど。
だから、クラゲ姫よりも、クラゲ姫はおしゃれじゃないですかね。うん、おしゃれしたら、すごいかっこいいっていうのがクラゲ姫じゃないですか。はい、
うん、
ムンクさんはすでにおしゃれもしてるんですよ。
なるほど。じゃあ。
だから逆に救いようがないっていう、うん。
救いようが。
まあ、でも本当に、そういう人を見つけるってことですよね。その、うん。で、それってやっぱし、焦っても見つかるもんじゃないような気もするよね。
だからそろそろ焦らなきゃいけない年齢なのかもしれないですよね。いや、全然よくわかんないですけど、よくわかんないんですけどね。
文子さんですね。はい、例えば、まあ、私、スガッツがですね、
はい、
まあ、どういうお仕事を僕がしてるかはちょっとわからない、ご存知かどうかわからないんですけれども、
あ、存じてます。
僕は瓶底メガネを取ったり、手足のない人を、はい、切断した人を取ったりとか、はい、あと、女の子の口の中を取ったりとかしてる41歳なんですよ。
はい。
はい。で、ね、やっぱ気持ち悪いじゃないですか。
うん。まあでも、いろいろな方がいらっしゃる。
そう、そこなんですよ。いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。はい、これね、
はい、
実例として、僕ね、去年の12月31日大晦日、吉田さんが、はい、会長が、みんなをこう疑ってる頃にね、
iPhone 盗んだってね。
iPhone がないって言って疑ってる頃に、僕は、こんな気持ち悪いことしてる僕は、入籍したんですよ。
おめでとうございます。ええ、
なるこんなさらっと言っていいんですか。
うん、
僕も今初めて聞いたんですけど本当に。
そうなんですよ。だからいけるんじゃないですか。時期が来れば結構。
ええ、時期が。
はい。
なるほど。
っていう。
おぎやはぎのやはぎの真似ですか。
え、なんでそうなの。
そのタイミングで入籍するって。
全然わかんないんですけど。
やはぎの真似してますよ。
そうそう、だからね、そう、
12月31日
そうそうそう。
の0時とかに合わせちゃったの。
いや、別にそういうのはあんま関係ないんですけど。
あ、別にそういうの狙ってないから。十分狙ってるじゃないですか、
それ。そうそう、だからね、いけると思いますよ。はい。
そうですか。
はい。
希望が持ててきました。
はい、いや、嘘でしょ。今、適当に言ってるだけでしょ、それ。
うん。
大丈夫なんですか。もしもし、はい。なんか、菅田さんがいきなりショッキングな情報を与えてきたんで、もう文子さんの話とか吹っ飛んじゃったんですけど。
え、なんでですか。
そうですね。まあ、おめでとうございます。確か。
まあ、でも、いいと思いますよ。絶対オカルト同士で話し合う人っているじゃないですか。
そうですね。
うん。
はい。
うん、
でも今までもそういう場には行ったわけですよね。
そうですね。行ってみては行きましたけど、特には。
やっぱりちょっと望みが高いんじゃないんですか？
いや、でもその時は別に誰からも声はかけ
ない。いやいやいや、自分から行くんですよ、だからそれは。
あ、自分から行くんですか？
はい。
今の感じいけば可愛いと思いますけどね。
はわわわわわみたいな。まあ、ちょっとそういうタイプではないんですよね。
ああ、うん。はい、
うん。
あ、自分から。
そろそろ自分から行かないと、とは僕は思いますけどね。
なんかね、その、自分から行ってるのの行きの方向がちょっと違う、今までは違ったんじゃないですか。その、自衛官に行っちゃったりとか、
う
ん、その山に行っちゃったりと か, だかその方向性をある程度、例えばオカルトならオカルト方向に寄せていって狙い定めて行ってみるのはいいかもしれないですよね。
なるほど、
うん、
今は、ね、男も、まあね、あんまりこういうこと言ってないですけど装飾系と、まあ、言われるにはもちろんそれぐらいの理由があって、うん、やっぱり昔ほどは男の方も積極的に来ないので、
そうですね、
自分から、特にオカルト野郎なんかはオカルト野郎で積極的に来るって逆にやばいですからね、それ、うん、地雷しかないですから逆に積極的に来ない人に行くしかないと思いますよ、うん、
頑張ってください。
あ、そういう終わり。
もう悩みは全部解決しましたね、これで。
そうですね、はい、ひな人形も見つけ次第
焼いてください。お焚き上げして焼いて。
あ、お焚き上げした方がいいですか。
はい、
なるほど。はい、じゃあお焚き上げします
か。まあ文子さんの娘さんのために取っておくとかね。
でも
だからデュフフじゃないんですか。
多分出したらすごいことになってるんだろうなと思うと。
カビとか生えてて。
多分だ、全然見たことがないですからね、あれから。うん、はい。
私の人形は良い人形みたいなね、山岸涼子先生の、ああいう感じになってるかもしれないですよね。
可能性大ですね。
はい。
はい。
そのなんか、すごいさっきから、息がブホブホって吹きかけられるのが、ちょっと、クラゲ姫っぽい感じが。
私ですか、はい、そうですか、はい、すいません。ブホって感じなんですね。なんか
ブホホみたいな。拙者みたいな。
おほほ。笑いこらえてるからかもしれない。
まあ、ござるみたいな感じになって
、は
い。
ござるみたいな、はい。あ、そこそこもじゃあちょっと気をつけます。聞き直して。はい。
はい。はい、そんな感じで、まあ、役に立てたと思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
頑張ってください。ありがとうございました。
いくら顔が綺麗でも、通話口にブホホって息を吹っかけられると、その人は途端に不女子っぽくなります。
はい。
いや、そんな感じでですね。
はい。
全く驚きの発言が出たんですけども、入籍されたんですか？
ああ、そうなんですよ。あの、これ、このラジオ、このラジオに最初に報告したくて。
銀河系初ってことですよね。
そうですね。はい。
オンエア。
ええ。あ、お世話になってる。
はい、
このリスナーたちに最初に伝えたいなと。
ああ、それはリスナーたちももう大満足でしょうね。共演至極でしょうね。
いや、まあでも、もうあの、ツイッターとかでは僕別にそれ一切触れないんで。
はい。今まで隠しておいたメディア初発表。
うんうん、そう、みんなで、今後も触れないんで。あの
はい。みんなもあまり。
触れないでください。はい、はい。
と、はい、いうことなんですね。はい、まあ、ちょっと対照的な感じになりましたね。文子さんが結婚したいと言ってて、
うん、
僕結婚したんでって。
はい。いや、なんか、このタイミングで言った方がいいのかなとかって思って。
なるほどね、
はい。はい。
で、まあ、先ほどはね、結婚できないというお悩みだったのと、はい、また、やっぱり対照的に、今度は結婚後のお悩みをいただいているんですよ。
う
ん、で、まあ、かつ男性の方なんですけれども、はい、じゃあ、ちょっと、スカイプをつなげてみますね。
はい。
出るかな。もしもし。もしもし。
もしもし。
あ、もしもし。
もしもし。あ、もしもし。
はい。お名前とご年齢よろしいですか。
あ、愛想圭介と言います。
はい。ご年齢は。
年齢が4。あ、はい。年齢が41歳です。
はい。今回はどういったお悩みですか。
ですね。まあ、なんていうんですかね、仕事がうまくいかなくて日々がつまらない。
はい。ご家族構成はどうなってますか。
妻が一人と息子が一人いますね。
なるほど。で、仕事が、はい、仕事がうまくいかないというお悩みですか。家庭環境の悩みはないということですか。
あ、いえ、仕事がうまくいかないとやっぱり家庭もギスギスするんで。
なるほど。
はい。
具体的にはどういったような、お悩みが進行している状態ですかね。
ですね、私、なんていうんですかね、ま、なんか、撮影用の小道具とか、そういうものを作ったりする仕事をしてるんですけれども、
はい。
ちょっとこう、仕事がだいぶ減ってきまして、
一回潰れかけましたもんね、ま、会社が。
そうですね、はい。で、まあ、なんとかちょっとこう、一年、なんとかかんとか持ってはいるんですけれども。
はい。
はい。まあ、まあ、結局給料が出なかったり、自分の分ですね。
おー、社長さんですもんね。
そうですね。
給料出なくてもやっていけたりは、生活していけたりはするんですか？
あ、今のところは、妻の貯金や、 あの子供の出産祝いを食いつぶしたり。
なるほど。親戚からもらってるようなやつを。
はい、そうですね、はい。はい。
で、なんとか食費を稼いでると。
まあ、そうですね、はい。
そうなってくると、ちょっと奥さんとかはもう何かと文句を言ったりはするんじゃないですか？
まあ、そうですね。今現状でこう、給料がいらない分、こう、妻に働いてもらったりとかもしているので。
会社の仕事を。
そうですね。事務とか、うん、はい。データ作りとか、そういう感じですかね。
うん、なるほどね。はい。で、まあ、具体的にじゃあどういったご相談をされたいということですかね。
まあ、なんていうんですかね。まあ、こう、なんていうんですかね。まあ、仕事は、その、まあ、頑張るしかないんですけれども、
はい。
お金も頑張って稼ぐしかないんですけれども、
はい。
まあ、つまらないんですよ、日々が。
結構大きなお仕事も。
モチベーションっていうのをどうしたらいいのか。
ごめんなさい、何ですか？
あ、モチベーションを、こう、保つというか、上げるというか。
結構大きなお仕事もなされてますよね。最近
で
言えば、まあ、ヨネクラ R さんのドラマだったりとか、はい、もう、またさらに最新で言えば、ゴーリケ A さんのドラマだったりとか、
はい。はい、
僕、ちょっと冷や汗を書いてるんですけれども、
はい。
そういうこと言わない方がいいんじゃないですか、モチベーションがとか。
いやいや、いや、頑張ってやるんですよ、仕事は。はい、もちろん、はい。はい。ただ、まあ、なんですかね、こう、月末に残った、こう、銀行残高を見るだけで、
うん。
まあ、毎月、月末には、膝から多分崩れるというかね。なんか、
うん。
はい。
ですね、以前は、やっぱり、多少羽振りが良かったと思うんですよ。
そうですね。
私なんかもね、変なもの食べに行ったりとかした時に、
はい、
まあ、具体的に言うと、上海にオオサンショウウオを食べに行った時なんかは、もちろん割り勘ではなく、多少ね、
はい、
多めに出してもらったり、まあもちろん僕も出しましたよ。
あ、はい。
はい。ただまあ、雑誌の取材、私のね、会社の取材として同行してもらっているので、逆に僕が多く出す立場なんじゃないかっていう気もしたんですけれども、そこはやっぱり大会社の社長さんのメンツを立てて多く出してもらったりとか、まあそういうこともあったりとかね、ありがとうございます。なんですかね。まあまあ、ただそういういろんな無理がたたってきたということですかね。
まあ、なんていうんですかね、普通にやっぱりこう、なんていうんですかね、こう、漁業って言うとあれですけど、なんかまあ、こう、この、美術とかにお金かけてる予算がどこにもなくなったりっていうのは、まあ、しょうがない流れなんで。
あ、まあ、具体的に言うと、テレビとか映画とかの美術のお仕事をなされているわけで、で、今まあ、昔よりはそれは、業界全体の規模が縮小しているのは仕方ないことですからね。
そうですね。
そんな中で、やっぱりお仕事が減っていると。
そうですね。
うん。で、まあ、ただ、我々はね、そこに関して、その業界のお偉方でも何でもないので、何かできる手立てというのはないんですけれども、具体的には、だから、その、モチベーションを上げるということですか？それとも、その、家庭の、うまくやるやり方を教えてほしいということですかね？
そうですね。まあ、家庭がうまくいけば、まあ、この場合、モチベーションはちょっと上がると思うので、まあ、じゃあ、家庭がうまくいく方法がいいですね。
なるほど。
はい。
今日はですね、スタジオに変態映像作家のスガッツさんをお招きしているんですけれども、スガッツ先生、はい、そのあたりはどうですかね？
はい。愛想圭介さん。
はじめまして。
あ、はじめまして。
はじめましてではないですね。リスナーの人を考えて喋ってくださいね。
はい。はい、久しぶりです。はい。あれですか、うまくいってないんですか？
いや、もしもし、なんですかね、ありがたいことに、結構お仕事はいただいてはいるんですけども、うん、
最近また巻き返してる感じありますよね。
はい。あと、なんですかね、とにかく、まあ、借金が多くて、なんですかね、借金の返済を止めてはいるんですけれども、うん、 まあ、そうですね、あの、税金とかもあるじゃないですか。
わかります。はい。
あの、会社も個人のも。
うん。
で、プラス生活費と考えると、あの、とてもじゃないですけど、お金がないという。
あの、愛沙さん、あの、僕、あの、結婚したんですよ。
え、すがってたんですか？
はい、はい。
あの、愛沙さんが、愛沙さんが12月31日に僕の iPhone 盗んだじゃないですか。
ああ。
あの時、ちょうど区役所に行って、
はい。
入籍届を出したらしいんですよね。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。あの、
光と影ですよね、本当に。かたや、ね、そんな大変な状況で、まあ iPhone、まあいいですよ、別に。あれ、叩き打ってくださいよ。はい、フォーマットして、初期化して、
はい、
まあ、とはいえ1万円、2万円いかないでしょうね。まあいいですよ、ごし、まあその、生活費に足しにしてもらえばいいんですけれども、僕は。おかげで格安 SIM に移行できたんで、ありがとうございます、本当に、盗んでいただいて。
まあ、長い目で見ればそっちの方がお得だったり。
本当そうですよ、そのね、思考停止した情弱どもとは違う、インターネットライフを送れるわけですから。
はい。
はい。
ありがとうございます。
その傍ら、菅津先生がご入籍されていると。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あの、はい、税金とか払うの嫌ですよね。
嫌というより、うん、もう、ない袖は触れないですよね。
そうですね。あの、僕もね、うん、結構ね、去年とかそうだったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよね。で、うん。でね、僕、そうですね、パチンコの仕事を紹介できますよ。
本当ですか？え、だから、筐体の中の作り物とかですか？
いやいや、違います。もう、12時間ずっとパチンコを打ち続ける仕事なんですけれども。
打ち子のバイトを紹介できるということですよね。パチンコの仕事は、それは見入り、パチンコの筐体の仕事だったらもう、ウハウハですよ、うん。めちゃめちゃ金いいですよ。
そうですよね。
うん。そんな立場ではないですよね。
そんな立場じゃないですね。うん、
底辺の方ですよね。うん、つまり。業界の中でも、
うん。そうですね。まあ。
でも、
うん、はい。
何よりです。
菅さん、自分の入籍っていうのをネタにして、アドバイスをうやむやにする手法をやめてもらっていいですかね。
なんて言えばいいのかなと思って。うん、
どうですか？でも、夫婦喧嘩とかって、あります？
僕はもう警察呼ばれるレベルでありますよ。
ああ
、うん。警察呼ばれたんですか？
僕の悩みはそんなに大したことじゃないです。
僕は本当に、うん、ありますよ。警察呼ばれたり、
うん、はい。
とかそういうレベルで結構あるんで。
それこそ先ほどの中央林間の立てこもり事件みたいな感じで、うぎゃーみたいな感じで、通報されたりとか。
そうですね。だから、その、中央林間で、この前、愛沙さん、立てこもりがあったんですよ。
はい、はい。
で、その時僕気づかなかったんですけど、はい、翌日にちょっとその現場を見に行ってみたら、はい、まだね、警察の人が何人かいたんですよ。
はい。
で、ただその時に、その、何人かいた警察官のうちの一人が、僕の対応を以前してくれた人だったんですよ。
はい、ああ。
だそれぐらいの喧嘩は結構してます。はい。
あ、
はい。
まあ僕も大抵海外に一緒に旅行したりすると大喧嘩になるんですよね。まあ別に、まあまあごめんなさい、うん。海外旅行してなくても毎回大喧嘩にはなってるんですけど、
はいはい、
数日に一回の割合で、
うんうん。
で、まあ僕の奥さんは皆さん知ってらっしゃるとおりああいう感じじゃないですか。
はい。
で、僕もこういう感じじゃないですか。
うん、
収集つかないんですよね。
まあつかなそうですよね。
で、特に海外とかで、うん、ホーチミンだったりバンコクだったりで大喧嘩になってくると、
うん、
ハッと気づくんですよ、
うん、
わーって言い合いしてハッと気づくと、うん、黒山の人だかりですからね周りおい日本人が二人で何かやってるぞっつってみんな集まってくるんですよ、
はいはい、
もう何十人も周り取り囲まれて、うんうん、うわすげえ日本人が何か言い争いしてるっていう感じで見せ物になってますから、
は
い、そういうことはまあ確かにありますね。
例えばそれはまあ、男性女性どちらかに関わらずなんか手が出ることはないんですか？僕は結構出されることが多い
んです、うん、まあ、僕はさすがにないです、まあ、向こうもそれはまあ多少、うん、いやまあでもまあ別にそれはそんな問題になるほどのレベルではないですね、うん、
なるほど。
菅田さんの場合は、
うん、 僕はもう生傷が絶えない暮らしを送っている感じなんで、うん、
ちょっと結婚してから言いたいこと言えるようになりましたね。ポイズン状態から脱した感じですか。今までだいぶオブラートに包んできた。
でもこれもあの今日ここ来る前に、
はい、
ここまで話していいですかって言ったら、
あ、
お、太田いいぞって言われて。
僕もお会いしたことある方ですよね。
あ、多分そうです。はい。はい。
はい、
そうですね。そんな感じなんで、まあ、それでも、まあ、あれですよ。あの、そこそこ僕は、まあ、楽しく、楽しく暮らしてる感じなんで、はい、気の持ちようなのかなって気もするんですけれども。
アイスホッケーは、その点大丈夫なんですか、
はい、なんていうんですかね。まあ、やっぱりこう、まだ爆発していない分、こまめに爆発したりはしないんですよ。うん、
なるほど。
はい。だから、まあ、このまま溜め続けるとっていう不安はあるんですけれども。
ありますね。
どう考えても、こう、あと半年一年で何か立ち直るような気が全くしないんで。
はい。状況が良くなることは。
はい。こう、来るべき、日に備えて不安になってる節はありますね。
うん。アイさん、そしたら、
はい、
アドバイスとしてはですね、
はい、
会社の金庫開けて、それを、金を持ち出して飲みに行くのやめた方がいいんじゃないですかね。
あと、
小出さんから聞いてるんですけども、よく。金庫開けて、会社の金持ってって、それでなんか、飲みに行くっていう話は、小出さんからよく聞いてるんですけども。
あの、まだ小出さんの言うことも極端なんで、あの、まあ、話半分だと思いますけど、
はい。
はい。確かに、去年の末に、あれですね、子供の出産祝いの、
うん、
あの、こう、なんですかね、お祝いの袋に入ったピン札。
はい。
で、あの、かまど麺を買いましたね。
かまど麺、
かまど麺って岩手とかで、こう、屋敷神ですね、こう、家に飾る。
あの、かまど神ってやつですかね。鬼の顔してるような、
はい、
まあ、民芸品ですよね。
か
まどの火の守り神として崇められている、
はい。はい、
まあ、結構ごつい感じの、もう鬼っぽい感じのね、麺がありますよね。
はい。
あやさん確かに昔から欲しい欲しいって言ってましたもんね。
そうですね。
よく東北旅行すると、はい、あ、止めてくださいって。え、なんですかって、あそこに風道具屋さんあったんで、かまど麺売ってるかもしれませんって言って、車止めてね、行ったりしてて、僕はもう相当ムカついたりしたことは何回かあったんですけれども。それを、出産祝いで買ったと。
そうですね。
そのためにもらったお金じゃないですもんね。
でも、言い訳しますと、でも普通5万とかするんですけど、うん、1万5千だったんです
よ。買い時だと。
もうないだろうなと思って、
うん、
ごめんね、ごめんねって言いながら、妻と子供に。
あんたって、味噌と醤油買おうかねよっていうの。
なんか、給食費持ち出すって聞いたことあるけど、
うん、
まさか生まれたてでやられると思ってないでしょ、向こうもね。
そうですね。で、またそれで、ねえ、まあ、ギャンブルも良くないですけど、ギャンブルとか酒に使うわけじゃなくて、かまど麺っていうのは、でも、ちょっともう一ひねりムカつきますよね。さらに。
はい、ちゃんとでも返そうって気はあるんです。大丈夫です。
返してください。
はい。はい、
どうですか、菅田さん、アドバイスとしては、どういうふうに、まあ、奥さんの気持ちを安らげて、うん、まあ、家庭がうまくいけば、モチベーションも上がるんじゃないかということですけれども。
そうですね。まあ、その通り。
そうそう、菅さんなんかはね、そういうののプロじゃないですか。はい、
なんでですか、
女性の気持ちをこう、ね、なだめる。テレンテクだがあるんじゃないですか。
いやー、どうなんですかね。
どうやって落ち着かせてるんですか。
僕はもう抱きしめますよ。
かっこいい。抱きしめさえすれば大丈夫だと。
まあ、あと話そらしますよね。こう、ほら、ウサギを見てごらん、みたい。ウサギ飼ってるんですけど、はい、ほら、ウサギこんな顔してるぜ、今、みたいな、
うん。
そういう他の方向でほっこりさせたりとか、
うん、
で、話をそらしたりとか。 ですかね、
うん、とても参考になりますいや本当にやっぱり世の皆様の努力が今もうこの話聞いてるうちに地味に解決してますからね。僕の我慢が足りないだけというか、なんていうんですかね。もっとこう、気を使うべきとか、いろいろ身につまされました。
本当ですか？
本当ですよ。はい。はい、
まあ、それなら良かったんですけどもね。いや、まあ、このスカイプ人生相談って、アイサさん。
はい。はい。
このスカイプ人生相談って、そこまでディープな悩み聞くところじゃないんですよね。
そうだ
空気読んでほしいんですけど。
はい、すいません。宇宙人とか、地下に会うとか、そういう感
じ。そう。本当困るんですよ。
はい、僕もね、ちょっと。
本当に人、しかも、愛想さんのみならず、奥さんとか、ね、お子さんの人生に関わることの、悩みの相談に乗る責任を負いたくないんで、はい、ね、日本放送に似た番組やってるんですよ。テレフォン人生相談っていう。
あ、そちらに。バカられてんじゃないですか。
そうなんですよ。そちらにね、お悩みを、相談した方がいいかなっていうのは具体的な解決策としては今僕一つあるんですけども。
そうですね。
うん、須田さん他には何か。
いやいや、あいつさん今度また飲み行きましょう。
あ、ありがとうございます。
はい、ぜひいろんな話聞かせてください。
大丈夫ですか？
そうですね、大丈夫です。ありがとうございます。
飲みに行くのとかもでもあんまりいい顔されないんじゃないですか？
誘ったんだから奢ってくれるんですよね。
わかりました。
ねえ、あんまり旅行とかにも行けないようで。
ああ、そうですね。
未だにあれですよね。タイの旅行に行けなかったことを拗ねてるっていう話も聞きますけど。
はい。行きたかったなって思ってます。
うん、でも行ってる場合じゃないですよね、どう考えてもね。
そうですね。
うん。はい、もうちょっとなんかお悩みないんですか、他に。
例えば、まあ、はい、すごくこう、辛い生活の中でね。
うん。
今、僕の元妻が、
はあ、
僕の同僚と一緒に暮らしてるんですよ。
うわ。
それラジオで話しても大丈夫なやつですかね？
それ言ったら何一つ話せなくなります。
ああ、わかりました。はい。
で、なんすかね、もう20年ぐらい一緒に仕事やってる、
はい、
同僚が、
はい、
僕の元妻と一緒に暮らしてるんですけど、
はい、
まあ、羽振りがいいんですよ。
どっちが？
まあ、元妻ですね。
ですよね。元同僚の人はそんな羽振りいいはずないですもんね。
だって、うちで勤めてるんです
よ。そうですよね。
僕の同僚というか、まあ、うちのスタッフなんです
けど。そうですよね、はい。僕も知ってる人ですけど。はい。はい、
で、ずっともうなんですかね、パチンコ狂いでピーピーピーピー言って、前借りばっかりしてたのが、
うん。
来年家買うって言い始めて、
そんななんですか？へぇ。
もうね、普通なのかわかんないですけどね。もう、やっぱり、女性でも40、同い年が41、2になると、うん、やっぱ手取りで30とかやっぱもらってるらしくて、
うんうん、
不動産管理の会社だから、
うん、
まあ、給料はいいみたいなんですね。で、給料3ヶ月分とか、ボーナス3ヶ月分とか出るので、
ああ、
うん、すごいいい生活じゃん。なんかプレステ4を買ってもらった、次の月には VR をプレミア付きで買ったりとかね。
まあ、そういうの屁でもないですよね。
そうですね。
だって年収にしたら700、800万ぐらいになりますもんね、それは。
で、まあ、毎日その優雅な生活を見せられたり聞かされたりっていう、
うん、
まあまあその何ですかね、そのスタッフ捨てにですけど
直接はさすがに言われてないわけですね。
はい、はい。
あいささーっつって。プレイステ4買ってもらったよ。
あいつすげえ金持ってるぞ。
いや、それ言われてんだ。
パチンコ行きたいって言ったらもうなんか、二人でなんかこう、なんか4万ぐらい使っちゃって、とか。
うん。
で、プレステも買ってもらったし、うん、週末、冷蔵庫買いに行くんだよ。
なんかさっきからちょっと、例えが耳っちいんですけど。別にね、車とか、そういうことじゃないですもんね。
はい。はい、でも家買うらしいですよ。
でも家ったって立川でしょ。
まあまああのあれですよ、所沢だから、まあ、違うどうかわかんないですけど。
なるほど。
はい。
まあじゃあそれはちょっとこうなんか悲しくなっちゃうこと、悲しくなっちゃいますよね、それを聞くとね。
スカッチさんそれないんですか。
あ、
ないですね別に。はい。
僕も特にないんですけど。
はい。
なんか悔しいとか、なんていうより、なんか、いろんな罰が当たってるなとかは思います。
来るべきね、因果応報が。考えたら僕たち3人あれですもんね。一回罰1でもう一回結婚してるっていう意味では、
そうです
ね、これ3人足並み揃えたわけですから、菅さんが結婚して。
そうですね。はい。
お子さんは特にはまだ
順番通り。まだです。はい。
ああ。じゃあ、なかなか遊び歩けなくなっちゃいますね、やっぱね。
いや、でも、ここね、ここ1年ぐらい、ずっと遊び歩けなかったんですよ。
そうですね。
もう今までと変わらない感じなんで。あ、
フィリピンパブに来らなかったのも、それが原因だった
んですか。そう。
ああ、なるほどね。
うん。だから、そんな感じで、別に全然大丈夫です。はい。
あ、じゃあ、また、ぜひ飲み。
はい。
アイさんね。アイさん。
はい。はい。
まあ、ちょっと、よく聞いてほしいんですけれども。
はい。
ね、アイサさん、まあ、そういうふうに今、辛い状況にあるかもしれないですけども、そもそもですね、アイスさんのお父さんとお母さんが、
はい。
アイスさんを産んで育ててくれたから今の人生があるわけじゃないですか。
はい。
で、今そうやってね、落ちぶれた状態、まあ、どつぼつさんでくれよっていう状態ではありますけれども、
はい。
そもそもですね、生まれてなかったらそういう状況にはないわけなんですよ。
はい。
はい。で、なんでアイスさんが生まれているかというと、お父さんの精子が、お母さんの卵子にたどり着いてからですよね。
そうですね。
それにしたって、まあ、精子って言うとあれ、下品かな。ザーメンが、3億匹のザーメンが、
はい。
わってお母さんの卵子にね、
はい。
競争して、その中の1匹だけ、
はい。
3億分の1の確率でアイソさんという、人間を作ったわけですよ。
はい、
つまり、アイスさんというのは生まれた時点で3億分の1の3億倍の倍率をくぐり抜けている超エリートなんですよ。あなたは選ばれて生まれてきた輝かしい人間なんです。だから、死ぬなんてそう簡単に口にするなよ
死ぬとまでは、まあ、
死ぬなんてそう簡単に口にするなよ。
ありがとうございます。すみません。
ね、僕からもじゃあ、はい、一言だけなんですけど、
はい。
ナンバーワンにならなくていい。もともと特別なオンリーワンなんですよ。
それ菅さん考えたんですか。
僕が今考えたんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい。以上です。
夢は時間を裏切らないんです。だ時間もまた夢を裏切ってはいけないんです。
ああ、はい。すごい、いろいろ、ありがとうございます。
それ、会長、今考え、自分で考えられたんですか？
そうです、今、
はい、
天から降りてきました。このフレーズが。
松本零士、大丈夫ですか？
松本零士って人そういう人はいるんですか？
はい。
参考になりましたでしょうか？
ありがとうございました。
うん。これで強く生きていただければと思います。
はい。
大丈夫ですかね？じゃあ、とりあえず iPhone はもう売っちゃいましたか？
はい。一応、でも、画像とかは外に出しませんので大丈夫です。
いや、っていうか画像を返してほしいんですけれども、っていうかまあ、本当に、いや、ごめんなさい、僕、マジでカバンの中入ってんじゃないかっていうのは本当に思ってるんで、ちゃんと見ても。
入ってなかったですよ。
奥さんもでもちょっと疑ってましたよね。愛さんのカバンに入ってるんじゃないかって。1月1日に会った時には。
だって、テーブル1個挟んでましたね、向かい合って。
うん。じゃあ、小出さんですかね。
まあ、そこら辺はわかんないですよね。お店自体かなり、なんか、全然ウェルカムじゃない感じだったんで。
はい。お店が怪しいと。
31日のあんなご団体客。
うん。
ちょっとあそこを疑ってますけど。
なるほど。もういいです。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、菅田さんもお幸せに。
ありがとうございます。また連絡します。
お疲れ様です。ありがとうございます。はい、
人の iPhone を盗んだ者は無限地獄に落ちます。といった感じでね。
はい。
はい。相変わらず解決してるかしてないのか。っていうか解決してないんですけどね。
でも、あれですよね。エヴァンゲリオンのゴーリカヤメさんのやつ。
はい、そうです、
ね。あれ、でもなんかまとめニュースみたいに、うん、マジ吉みたいな感じで。
エヴァンゲリオンのコスプレをしてるやつね。うん、ゴーリカヤメさんが。
そう。だからゴーリカヤメさん。
だから綾波レイとかじゃなくて、うんで、うん、のコスプレってエヴァンゲリオンのコスプレをしてるんですよ、ね。
そうなんですよね。だからあれがね、アイトさんの会社リンクファクトリーさんのだって、はい、僕それこそね、一緒に住んでる人が、
はい、
最初発見して、
はい、
ひゃーって言ってましたよ。
うん
うん、
まあでもみんな苦労しながら物を作ってるっていうことですもんね。
ね、でもすごいですよね、本当にあれは、うん、なんか造形もかっこよかったですよね、しかも。
ゴーリカヤメさんの頭の形がすごい良かったって
あ、そうなんですか、
言ってました。
へえ、はい、あれはね、本当すごいなと思いました。
はい、
はい、頑張っていただきたいですね。
そうですね。
はい。
まあそういったことで皆さんいろんなお悩みを抱えているのが分かりましたね。
はい、そうですね。
みんな大変なんですね。まあなんとか我々のアドバイスが役に立ってくれればいいとは思うんですけれども。
はい。
菅さん、なんかどうですか？告知とかはないんですか？
告知特にないです、
ね。あ、そうですか。
うん。
僕はだから1月の28
日
に新刊が出ます。
はい、ああ、おめでとうございます。
東風実は貝の足跡。
はい。
竹書房から怪談の文庫本ですね。うん、で、30日に東西オカルト自慢
が
ロフトプラスワンウエスト大阪でやりますので、はいはい、まあ、まだ席あると思うんで。
まだ取れます？
絶対取れます。
あ、そうなんですね。はい。
取れます。
はい。
っていうか来てくれないと困るぐらいですかね。
はい。
割ともう、
うん、
僕のただ働きになってしまうという。
あ、
来てくれないと。
うん、でもね、前回とかもかなり評判良かったみたいじゃないですか。
評判はいいんですけど、うん、もっと人数入らないとね。
あ、じゃあ皆さん、
大阪のやつらはみんな冷たいからな、うん、来ないんですよ、大阪の人たちが。
なんか
東京とか名古屋とか
ですよね。名古屋の人とか、ね、
来るんですよ。京都とか、
うん、結構遠くない？
大阪の人って意外と冷たいね。あんななんか人情の街みたいなこと言ってる割には。
あ、そうなんですかね。はい、
今回も来ないんじゃないんすか、ね、アンポンタンポカン女子とかも来ないんじゃないですか。
だって大阪じゃないし、
ね、石川県ですけど、
うん、
富山かどっかですけど、
うん、まあでも関西でね、会長をこうやって見れる機会ってなかなかないですもんね。
そうなんですよ。
だからみんな行くしかないですよね、それはね。
で、それに合わせてですね、ちょっと、はい、いろいろ取材したいことが増えまして、
はい、
まあ、イベントはちょっと関係ないんですけれども、
うん、
ちょっと東京、神奈川、静岡、
うん、
愛知、
うん、
滋賀、三重、京都、大阪、
うん、
あたりの階段をちょっとまとめて 取材しようかなっていうプロジェクトを立ち上げようとしているので、
うん、
ちょうどいいじゃないですか。
そうですよね。
なのでね、何かこうそこら辺の会談をご存知の方はぜひ情報を寄せてください、
うん、あ、ぜひ。
でかつやっぱり何度言ってますけど、会談現場を取材できる話がいいんですよね、
うん、
だから住所が分かってる話だと助かるんですよ、
う
ん、
教えてくださる場合は実際にこの場所ですよっていうのを住所をあるととても便利って
こと、ね、とても助かります、はい、うん、まあ、とにかくそういうちょっと東京、神奈川、静岡、愛知、はい、三重、滋賀、うん、京都、大阪、
うん、
あたりの会談は今重点的に取材しようと思っているということを皆さんあの心の片隅に留めていただいてご報告いただければ何かの形で恩返しはします、
はい
はい、でもありがとねピッって言うだけかもしれないですけど
イラッとしますね
ぐらいの恩返しかもしれないし、はい、もうちょっと恩返しするかもしれませんけれども、はい、まあ
なるほど、
本当お願いします。皆さんによって生かされてる、
うん、
ただの苦靴なので本当お願いします、
うん、よろしくお願いします。
はい、
はい、
大丈夫ですかね。
そうですね、
はい、はい、といったところでお送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
はい、変態映像作家のスガッツでした。
じゃあ皆さん頑張って2017年もなんとか生き延びてください。
ういっす。